タネレディオ、
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 タネラジ。
どうも、岩崎です。池田です。世の中全部タネにしよう、放送後期のコーナーでございます。今日早いっすね。
早いですか。
こんな早いことないっすよ。
そうですかね、はい、そんなことないと思うんですけどね。
どうしたんですか。
そんなことないんですよ。
そんなことないんですか。
そんなことないと思うんです
よ。これ普通なんですか。
普通ですよ。
すごいな。
こんな風にやり取りしてるじゃないですか。
このリズム感すげえ喋りづらいな。はい、放送後期振り返っていきましょう、1週間。
キングコングさん、ありがとうございます。さあ、そういうことでですね、お送りしてきた
懐かしいね、
ものをちょっと振り返っていきましょう。
橋原さんは YouTuber
に。今週のニュースということで、ニュースをお伝えしましたが、あんまりね、トピックになってないかもしれませんけど、 4K 放送が始まったと、
はい、
いうことは、まあ、わりかし僕の中では、
うち見れねえからな、
まあ、見れる見れないがあるよね。でもこれってなんか大したことじゃないけど、はい、まあ、インターネット持ってる持ってないのかとか、うんうん、そういうことに若干でもあんまり価値がないんだよね。
感覚ハイレゾじゃないですか。MP3 プレイヤーで聞いてるけど、うん、ハイレゾできたよねっていうぐらいの感覚じゃないですか、一般的に。
まあ、そう。
ハイレゾ全然聞けねえからな、わかんねえなっていうままに、4K も同じようなことになりそうな気がするんですね。
まあ、それぐらい、数が少ないもの。
そうそうそうそう。語られないまま。
というか、やっぱりさ、
はい、
品質が上がったっていうのって、うん、分かりづらいんだよね。
はい。
美味しくなったっていうのって分かりづらいんだよね、うん、手軽になったとかさ、
うん、
数が増えたとか、
うん、
まあ、あとそのそうだな、まあ、双方向みたいなやつもあんまり意味はないんだけど、はい、
うん、
例えばインターネットで情報量がさ、めちゃくちゃ数が増えたりするじゃない、
はい、
選択肢が増えるとか、うん、そういうのには意味があったりするけど、うん、別にその 4K になったからっつってコンテンツ その何種類が増えるわけじゃないじゃん、
はいはい、
まあ、風景がより綺麗になるみたいな、そういうことでしかないから、
うん、
まあ、そのハイレゾについても、
うん、
その好き好きみたいな話だから。
そうですね、レコードが好きとかそういうことですよね、う
ん、だ 4K 像がもしいい、だってそんなこと言ったら映画があるわけだから、
ね、そうですよね。
だから手軽に見れるっていうのはあると思うんですけど、
クリストファー・ノーランは IMAX を基本に映画を作ってるとかね。
でも僕は一応その 4K らしいものが作れるっていう可能性はあると思うから、
うんうん、
4K ならでは、
うん、前に人体展だったかな、行った時はその映像で見れましたね。白血球がすごい解像度で見れ
る。そうそうそうそう、なんかすごく綺麗にっていうか、細かく見れるから、うん、そういうなんていうかな、
画面ウォーリーを探せみたいなね。
そうね、そういうことも含め、だからここ見てくださいっていうフォーカスをするのがテレビ今までだったけど、
うん、
これからは画面の端っこも楽しめますよみたいな、
うんうん、
そういうなんか新しい切り口とかが作られるかもしれない、
ね、もっとか大人数のアメトークとか、もっと大人数の朝まで生テレビとかできるかもしれないですね。100人単位、ま
あ、トーク番組は難しいと思うんだよ な
誰が喋ってんだこんなぐらいみたいな。
だから青年団とかのお芝居とか見せるんだったらいいと思うんだ。
なるほどね。
そうそう、
全画面固定でこう見せるみたいなね。で細かいところもあります
。好き好きに見てくださ い、
はいはいはい、
トーク番組って全体の空気を司る流れが面白いわけじゃない。
確かにね、
うん、そこに持っていかなきゃダメだから、
うん、
だからバラバラのものをバラバラに見せるっていうエンターテインメントがあったら、
うん、
それは面白いから。
特撮ものとか意外と向いてたりするのかな。
まあ、今のところはですね、うん、アラが出るっていうシンプルな問題がありまして。
なるほど。
そう、特撮だけはね、品質が結構ね差を生むんだよね。
結構裏側のそのね、敵側のアクションとか見てたのが面白い気もしますけどね。
いや、だからその慣れてる人はいいよ、うん、だけど、まあ、昔のさウルトラマンのピアノ戦じゃないけど、
はい、
なんかもう基本だって着ぐるみ着てる人たちがね、動いてるだけのもんだから、はい、ちょっとやっぱなんかごまかしが効かなくなっちゃうんだよね。
なるほどね。
まあ、でも分かるよ、その確かにいろんな工夫されてるもその映像だから、
はい、
その一個一個を細かく見るって楽しみができるかなとはまあ思うけどね。
あ、それで思い出したのは、僕先週ヘレディタリー継承っていう映画見たんですよ、
はい、
すげえ怖い映画なんですけど、
はい、
細かいその真っ暗な映画館の中じゃないと見えないような霊的なものの影とか、うん、すっごい細かい音とか、うん、それは観客から出てるのか映画館画面から出てるのか分かんないぐらいの音とかが実はその怖さの肝になってるみたいな作品で、うん、でもそういうのもいいですよね。きっと 4K とかだと見れる。
そうか、もう真っ黒に近いものの中で微妙な、うん、ものしか見えないけど、まあ、画質がいいから微妙なものがうっすらだけ見れるみたいな。
そうそう、で微細だからこそ逆にいい。
なるほどね。
ぜひあの池田さん面白い、楽しめると思うのでぜひ見てください。ヘレディタリー継承、
もう一度タイトルは。
ヘレディタリー継承という、はい、今年一番怖い映画と歌丸さんと三宅龍太さんというスプリクトドクターの方がおっしゃった映画ですけど、
はい、
うん、今年というかこの平成に入ってからってことですかね。
はい、ありがとうございます、はい。さあそして予定ですけども、
はいはい、
まあちょっとね年末の予定を、ね、
そろそろ考え
た方がいいんじゃねえの的な話もありましたけども、
はい、
まあそれはちょっと追ってね。
池田さんもう決まってる予定とかちなみにあるんですか、年末にかけて。僕はまあオールナイトイベント行こうかなとか、あとはカウントダウンジャパンみたいなのも行こうかなとかいろいろ思ってましたけど。
いやーなんか、まあ、正直ゆっくりしたい。
それ最初に僕が言ったのと一緒じゃないですか。
本当に、いやてかね、
ゴロゴロして、
テレビゲームとかさ、はい、それ溜まってる娯楽があるんですよ。
あ、いいですね、テレビゲームいいですね。それもやろっかな、テレビゲーム、う
ん、まあ、あなたの場合やってないみたいだから、ちょっとその少し時間があれば、はい、長々やってもいいんじゃないのみたいなのあると思うので、はい、そうね、だから岩崎さんに PS4 とか買ってあげたいよね。
本当です、ね、僕 PS3 は持ってるんですよ実は、
うん、でも PS3 じゃもうダメよ。
そうなんですよ、できるゲームが少ない。
ダメっていうか、いやゲームは多いよ。
あ、そうなんですか。
だってさ
新作出ないですよね、でも PS3 で。
だけど3の時代はめちゃ長いから、はい、本数とか、まあ、割と保証されてるものは多いよ。ただ、はい、そう、多分あなたの大好きな歌丸さんとかも含めて、はい、
レッドデッドディテンプションとかね、フォールアウトとかね、
そう、はい、PS4 で今楽しむべきゲームが多いと思うんで、そう思うと PS4 はね。
でもスイッチで今回なんだっけ、大乱闘スマッシュブラザーズが出たんですよね、
はい、スマブラが持つ、
ね、出るのか、はい、とかいいじゃないですか。
やる、スマブラ
やってみたいな。
やったこと一度もないでしょ。
友達ん家でやったことあります。
あ、なるほどね。
そんぐらいです、自分で持ってなかったです。
まあ、確かにスイッチの方が友達と遊ぶとかだったらいいよね、はい、
実況やりましょう。じゃあ実況番組、
あ、スマブラなんか実況、あ、そのなんか映像についてどういうふうなガイドラインでやりますかみたいなのが任天堂から
説明
あったりしましたけど、
はい、
まあ、スマブラの、ね、ことも多分認識しての報道だと思いますが、
うん、
まあ、でもゲームじゃあ PS4 とかスイッチとか買うことできるの。
スイッチにしよっかな。じゃあスイッチ買おうかな。
スイッチだったら、
はい、
あの最悪うちの中でできなくても、
うん、
ちょっと街中で時間ができたっつってやることとかも可能ですからね。
ペイペイで今ね 20% オフ、 20% 還元なんでポイントが。
あ、じゃあ、ね、そのスイッチ買おうと思ったら2割引きになるってこと。
ビッグカメラで。そうなんです。あ、まあ、割引っていうか、まあ、帰ってくるだけですけどね。
はいはいはい、はい、まあ、じゃあその帰ってくるなんでソフト買えばいいよね。
そうですね、本当だ、買えちゃうわ。ちょっと考えます。
はい、
買いたいな。
まあ、年末の過ごし方ね、さすがにスイッチの金額分で USJ に行くとかもねあるかもしれません。
3万4万ぐらいですもんね。確かに USJ 行けちゃいますね。年末年始でも混んでるか。混んでますよね。
そうね、まあ、じゃあスイッチだな。PS4 もね、あの、そこで、あの、歌丸さんを追いかけて地獄に落ちるっていうパターンも、うん、
ネットフリックス同じで完全に沼じゃないですかあれ。
まあまあ、
でもオープンワールドってもう沼でしかないじゃないですか。
まあ、だけど、うん、あの、ちょっと俺は、まあ、ゲームやってる方だから分かりづらい話だけど、うん、でも、うん、ゲームの楽しさの核心にさえ触れればいいわけでしょ、
うんうんうん、
その全部楽しみ尽くさなくても、
うん、
こういうことが楽しいんだなっていうことを。
僕性格的に映画が公開されると気になるものは全部見たいと思っちゃうタイプなんで、多分ゲーム行ってもそのゲームのとりあえず一通りやりたいって思っちゃうんですよ。
そうね、とりあえず一通りってゲームの概念においては全てってことだね。
だからスマブラとかってそれ多分ないじゃないですか。あるのかな。
いやスマブラも大変なのは、はい、キャラクターの登場数がめちゃんこあるから、あそのキャラクターの一個一個の武器とかさ、
なるほど、
まあ、でもうまく作ったんであんまり そういう何不用意に縦に深くなっていくっていうよりかは、はい、手軽な横に広がってる要素が多いんですよ、
うんうんうんうん、
やってみたらその感触がすぐに楽しいっていうゲームではあると思うんですけど、
うんうん、
まあでもそうね、スマブラっぽいものをやるかそれともロールプレイングゲーム、
うん、
オープンワールド的なもので、うん、その世界観にがっつり浸って、うん、しかも最近物語性も深いから、うん、その世界観にどっぷり深みにはまってもらうっていうのが、
うん、
俺が岩崎さんに期待することかな。
もう映画の前にずいぶん足を踏み入れてはいるんですけどね、さらに両方もう片方の足をみたいな。
そう、でも今は分かんないでしょ、何がそんなに人を引き寄せるのかよく分かんないでしょ。
でもあのレトリートディセンプションとかフォールアウトの話をアトロクでそれぞれ番組を設けてたので、
それだって話は分かるよ、
でも分かりますか、
納得できる、
できますできます、
じゃあやる必要ないわ。
僕でも大乱闘スマッシュブラザーズについてはその納得感得てないんで、
それもいいかも、あの人が解説すればそれ分かっちゃうんでしょ、
かもしれない、うん、
じゃあいいよ。
だって決められたらかよくわ
かんない。だってやってもないのに分かりましたみたいなこと言うからさ、
いやいやいや、
ダメよそんなのは、やっぱやってみないと。
あ、でも そういう意味で言うと、
絶対そんなやってない人間
が、ね、なるべく浅い沼がいいです。浅い沼、
浅い沼はないよ、はい、まあ、あのダウンロードゲームとかね、はい、結構多いん
で。あ、そうですね、うん、
あのおすすめのゲームぐらいだったら紹介できます。
スイッチのダウンロードゲームってあるんですか。
いっぱいあります、いっぱいあります、
ね、あるんだ、
う
ん、いい
っ
すね。
もうだってスイッチはそのダウンロードゲームで足し算すれば、うん、EU のゲーム数超えたみたいなこと言ってましたよね。
それってもう小さな企業さんとか小さな個人の方が作られたインディーゲームみたいなやつに限らず、
うん、小さいゲームかどうかっていう基準じゃないんだよね、
うんうんうんうん、
でもただ価格は比較的安いかな。
安いんだ、
うん、で本当にあの僕も知り合いでスイッチにゲーム出してる人たまたまいますけど、
はい、
やっぱそういうことか、ね、できる人なんかすごいけど、うん、個人でも出せるっちゃ出せるよね。
うーん、
まあ、セクニーも一人じゃないけど、
うんうん、
そういうものとかもあるので、
いいですね、
本当にどでかいオープンワールドだけじゃないのは確か、
うんうん、ちなみに、まあ、さらっといいんですけど、今池田さんが一番おすすめのゲームって何ですか。
おすすめのゲームか、
今ハマってるでもいいです。
まあ、僕が今やってるのは、はい、あの変更って言って、
はい、変更、
あの返すに学校の校で、
おーおー、変更
っていう台湾 の、
はい、
なんかあの横スクロールのアドベンチャーゲームみたいな感じで、
は
い、なんかその台湾 の、 なんかその、はい、まあ、過去の歴史をちょっと、はい、その感じさせる、
うん、
まあ、戦争の、ね、歴史とかを感じさせながらの、
はい、
まあ、ホラーゲーム、
へ
え、うん、なんですよ。これちょっと面白かったですね。
ストーリーが面白い。
ストーリーが、まあ、そうね、まあ、特別なギミックっていうか割とシンプルなアドベンチャーなんだけど、はい、
うん、
台湾製っていうさ、
ね、
アジア
言語は日本語で出る。
日本語でできます。
へえ、
それはスイッチでやる。
ダウンロードも、
そう、ダウンロード
いくらぐらいですか。
いくら、1000円もしないぐらいかな。
いいっすね、いいな、全然いいな。
そうそれ
ぜひまたどっかの別の機会で紹介してくださいよ、ゲーム単体で。
そうです ね、なかなかゲームはそのやっぱ縦に深いのよね。それで、
ね、
じゃあ他のとかさ、うん、その同じテーマでっていう風に広がりにくいところが、
うん、
まあ、まあでもこのゲームはちょっと割とその歴史みたいなところがあるから、
お
な、広がりはしやすいとは思うんですけどね、
うんうんうんうん、面白そう、
はい、ちょっと話がどちらかっちゃったな。まあ、その後じゃあ次行きましょうか。はい、で、今回はですね、まあ、ちょっと過剰書き的に、
ね、M1 です
ね。そうかね。M1 の話をして、それからハードコア
のイベント
イベントで、はい、まあ、深めるね、
うん、
深め方どうしたらいいかの話とか、うん、あと、まあ、野良大学では、妄想、
はい、
特に
エロ
スケベな、ね、
はい、
エロの話で、編集はスゴロクでは、
ここ企画ですね。はい、
で帯の話をしました、
はい、
なんか覚えてるのありますか。
全部振り返ってですか、うんうん、まあ、M1 の話とかはそうだな、うん、確かにね、
タレラジ1グランプリだ、どれが一番良かった
か、まあ、でも今年もやります、去年やりましたもんね、年間、
いやいや、今回の 4つ喋った中でどれが一番良かったか
自分とか。
それはそれぞれの良さがあるから。
出たよ。それがそれをあんたやめようっつって変えたいっつって言ったんでしょ。
そうですね。
どうだろうな。強いて言うとどれ？この異種格闘技戦の中で。
強いて言えばまあ
どれも予選落ちてもなしね。残念でしたけどどれもあんまりみたいな。
そうだな。M1 の話が一番やっぱでも、
うん、
うん、互いの話を聞けて、かつなんかあんまり他で語られそうもない、いろいろと M1 についてね語ってるブログとかツイートとかも見ましたけど、うん、そこでは語られてないところを引っ張り出してたんで良かったんじゃないかなと思いますけどね。
俺たちの上沼恵美子票が感動を呼んだから。
呼んでないです。呼んでないし、言ってないし。上沼恵美子さんね、いろいろね大変ですね。
いや、ナイツさんはすげえ良かったですよ。
花井さん見てんじゃないですか。
いや、まあ部分的にね。もう俺はもう土曜日のチャキチャキ大放送でのトークを期待してるばかり
です。あ、そう、これからですね。
話すと思いますよ、多分。そうかそうか。
いや、花さん一番良かったですよ、語ってることは、うん、審査員票としてはそうか。
大変だよね、ポジションが本当そのまま出るんだね、ああいうの。なんかその芸能界の何かをさ、
うん、
大変だなと思っちゃった、
まあ、中田カウス師匠のところを今上沼さんが言ってるみたいな感じですかね。
そうだからね、そういう世代間の感じの人がいなきゃならないみたいなところがね、
うん、
あるわけだけど、
当然男女の、ね、割合とかも慣らしていく流れになってくるだろうし、だから、
まあ、僕らが体感してるだけかもしれないけど、やっぱそのちょっと雰囲気変わるよね、うん、あの世代の人がいなくなっちゃったらさ、
うん、
多分その、まあ、岩崎さんは僕より下だから、はい、ニュアンスちょっと違うかもしれないけど、
うん、
ほらもうなんか偏った印象になるんだよね。
なるほどね。
その今、まあ、3、40代の人しかいなくなっちゃう、うん、ま
あ、キングオブコントとかそうじゃないですか。
まあまあでもすごく限られた人じゃん、うん、もう本当にあの5人だけだからさ、
はいはい、
それは絞られてるっていうことではあるんだけど、
うん、
なんかこうトータルな審査員として、うん、あの年代だけなんだっていうのは、
うん、ま
あ、僕が上だからそう思うのかもしれないけど、
はい、
そのうち、まあね、高校球児が子供みたいになってると思うんですよ、
うんうん
うん、違和感出てきたりするのかね。
なるほどね。
今そんな感じないでしょ、妥当だなって思って
る。いや上沼さんの位置誰か変わってあげられないのかなと思っちゃうぐらいですね。
あ、でもだって6、70の人とかがさ、
はい、
ああいうコメントする、やっぱ伊藤四郎さんとかもうもはやおじいちゃんとかの印象でしょ。
四郎さんでも昔キングオブコントやってなかったでしたっけ、伊藤四郎さん。
いや、キングオブコントはあのそういうあの評価制にはなってない。
そうだ、予選落ちした人たちがそうだ評価するんですよね、逆に。
そうです、
そう
です。
そうか、伊藤四郎さんとかいいです。でも、もう漫才ではないか、あの人はコントか。
そうだから、ふさわしいかっていうことに、はい、バランス感よね。
うん、まあ、今行くよ苦慮しそうとかでもいいわけですよね。
そうね、行くよ、クルヨ師匠だけ、
はい、クルヨ師匠、イクヨ師匠はあんまり表に出てこないじゃないですか。
いや、亡くなったんですよ。
あ、亡くなりましたっけ。
ちょっというか、今名前を完全にど忘れしちゃったけど、
はいはいはい、
クルヨさんがまだ生きてらっ
しゃる。ドヤさんはクルヨ、
はい、じゃあクルヨさんだけです
かな。
クルヨさんは本当に行っちゃったっていう。
そうなんだ、そうか、そうそう、だからそこら辺変わって、あ、でも次の世代って、そっか、考えちゃったけど、あの世代って確かに大事かもしれないですね。
今正しいんだよ、今一番人気があって面白いサンドウィッチマンとかが審査するのは非常に正しいんだけど、
はい、
なんかほらちょっと申し訳ない感じがあったりするじゃん。
確かにね、
不思議だけど。
でもやっぱ松本人志がこのまんま続けていくんだったらば、あれはあれで成り立つんじゃないですか。
まあね、あれは別に投票で決まってないから、まあ、なんとなく世の中の人気 の、 その上積みを取ってああなってるんだなと思うんです
けど、立川志らくさんはよくわかんないですよね。あの人落語家ですもんね、言ってしまえば。漫才全然、
まあ、まあ別にそれは男子が過去にやってたのもあるし、
あ、そっか、やってました
。笑いの世界、
過去にやったけど1回だけですね。初回だけやってやめてましたよね。
あと小朝さんとかもやってなかった。
やってましたね。そうだ、
まあ、別にそのふさわしいかどうかは俺にはよくわからないけど、
うん、
まあ、別に全然あることだと思いますけど、まあ難しいよね。なんかバラエティはグランプリとかやればいいじゃない。
確かにね、トークでね。
そう、15分の医学番組だけをずっとやってて、
うん、
あの、はい、ノーとかで、まあ、も同じにしようか、全員ノー脳科学の先生との絡みをやって、はいはい、一番を決める。
あ、いいですね、うん、それ見たいですね。 どうやって広げるかですよね。上田さんとかうまそうだな。
あのジャッジするのが中山秀樹。
やっぱりね、バラエティー王ですよね。
そう、その辺がこう肩を並べてね、
どんだけ芸能界用語に入れるかとかね、ポイント制ね、
全員同じ点数だった全部良かったですねっていう。
でもそれは石格闘技でアナウンサーとか出てきたらいいじゃないですか。安住さんとか出てきたらね。
そう、だそういう新しい競技に考える方が面白いんじゃないの。
確かにね、うんうん、面白いと思う。
生で競えるもので、
うん、W1 が許されるんだからね、もう何だってできますよね。もうね、
まあ、W1 はね属性で分かれてるからね。
そう、なん
ね、さあ今年も W1 が W1 っていうかザ・ W が
ザ・ W でしたっけ。
気になりますけどもね。
そうですね。え、今年やるんですか。
もちろん今年もやりますよ。
年内ですか。
やりますよ。ガンバレルーヤがね残念ながら辞退をして、ね、ニッチェがもう繰り上がりながら、いや今年もどーっと熱い戦いがね、
ここだけだ。
日本テレビのもう最高の演出で、
この中の池田さんだけが盛り上がってる。
もう水戸アナウンサーもものすごく盛り上げてくれると思いますから。
水戸さんはね素晴らしいですから。R1 とかも年内でしたっけ。R1 も年明けでしたっけ。
うん、こう分かんない。もう全然そんなに注目してない
よ。そうですね、そうです
ね、はい、
うん、はい、っていう M1 の話でしたね、はい、すごい今回一個一個がすごい長くなってる、
はいはい、ということで、今回はもうそういうことで、
ね、池田さん大丈夫ですか。印象に残ったこと大丈夫ですか。
ない、
今週
もう何もうダメ、全員予選落ちだよ喋ってるやつの仲が悪いし、
はい、ということで種ラジオですね、今あの、まあ、ポッドキャストとかノートとかいろいろ聞けますけれども、一番やっぱ聞いてあの見てほしいのはツイッターですかね。ツイッターであの種ラジカタカナで検索いただくと出てきますので、そちらで紹介してるのと、あとまあ放送中も話しましたけれども、カレンダーをね、 Google カレンダーがありますので、それは投稿のリンクをあの踏んでいただければ見れるようにしておきますので、ぜひあのチェックしてみてください。イベント週末を充実させることに活用してください。大丈夫ですか。はい、ということで今回は、今週もタネラジ以上でございます。お送りしましたのは岩崎と
池田でした。
タネラジまた。